tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinnādana vēramani sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādana vēramani sikkhapadam samādhiyami.
Kamesu micchācāra vēramani sikkhapadam samādhiyami.
Kamesu micchācāra vēramani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvādā vēramani sikkhapadam samādhiyami. Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Sadhu sadhu sadhu. はい。 じゃあ般若心経を読みます。裏を、まあ、返してください。マカハニャハラミタ心経即是即空即色即住相行色役無如是彼是是諸法苦所不所滅不皆無無明訳無明人乃至無老死訳無老人無苦寿滅道無知訳無無所得菩提薩達耶般若羅蜜多羅無伽伽無伽伽羅無天道無所苦行涅槃是諸仏涅槃耶羅蜜多羅阿耨多羅蜜三菩提高智般若羅蜜多是大人修是大名修無上修是無陀陀修細工真実不公公説般若羅蜜多修即説修圧定伽定波羅伽定波羅娑伽波智娑伽般若心 行願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道へ上善こと、じゃあね、今からお話しいたしますので、もうゆったりと座ってくださいね。ですかね。寒くないですかね。もう大丈夫？まあ、あとちょっと10センチぐらい開けて、もし誰か来たら分かるように10センチぐらい開けちゃって、はい、もうちょっと、はい、そのぐらいで結構です。はい、ありがとうございます。ですかね。はい、今日の、予定なんですけども、今から1時間ちょっとぐらい、お話しさせていただいて、でその後ちょっとトイレ休憩取って、それからこちらの、栗山住職の方から、お念仏とマインドフルネスという、ね、についてのお話があるかなと思いますね。でその後さっきご紹介した鈴木由美さんによるアーサナと プラナヤマですね。でもうプラナヤマになったら、もう、座禅の姿勢、瞑想の、姿勢になって、でそのまま、私と交代して、私が瞑想の方へ、一気に入っていきたいなと思います、ね。でそれで、まあ、それが全部終わって5時半ぐらいになるかなと思いますけども、その後、まあ質疑応答をして、でそれでまあ6時ぐらいに一旦打ち切って、ね、それで、まあ、まだ時間のある人は、ちょっと残られて、ね、お茶とか準備ありますので、ね、まあ、そういうのダルマシェアリングって、言いますけれども、ダルマをシェアしていこうという、ことですね。まあ、だから、質問だとか感想だとか、そういうのをみんなでシェアしていく。なんていうか、まあ、一人でポツンと、やってても、一体何やってるのかよく分からなかったり、本読んでいろんな感想を浮かぶだろうし、まあ、あるいは、まあ、私のポッドキャストを聞いてくださってる人結構いるかと思いますけども、まあ、それを一人で聞いてても一人で聞いてもあんまりあれなので、まあ、まあ関西はね、私なんとか2ヶ月に1回は来ようとはしてるんですけれども、まあ、そうは言っても鎌倉みたいに毎週のようにできるわけじゃないので、やっぱりちょっと私との関係がねちょっと薄れてしまうあれがあるので、まあそれをね、こういう機会を使って、ちゃんともうちょっと深くできたらなと思ってます、ね。はい、それでね、さっきも話しましたけれども、私の今度の新しい本がね出るんだけどもね、なんか楽天さんの方でなんかもう新しい情報が出ちゃったんだけど、それちょっとね実は古い情報なんですよ。 あの本の題名もあの出版社が仮につけただけ でそれそあの全然あの違ってて、で新しあの本当の題をあの新しくちゃんと付け直したりしたし、それからと、原稿がちょっと遅れちゃったんで、あの実際の予定よりか2、3週間ぐらいかな遅くなるんですよ。なのでちょっとね、あの楽天ブックスの方ですね、楽天の本の販売の方で、で私の、広告を見た人もちょっとね予約とかちょっとやめてください、もうちょっとちゃんとした情報を出しますので、ね、それは多分あの今月の下旬になるんじゃないかなと思いますね。あの楽天にしろアマゾンにしろ結構あの発売日のちょっと前ぐらいからね予約どんどん受け付けますので、それ正式なあの予約を見たら、予約開始を見たらね、あの予約していただけたらなと思いますね。まあ三河さんなので、三河出版ですね、三河あの須磨長老とかね、ああいう本をたくさん出されている、とこなので、まあ大阪でもどうなんでしょうかね、大体回ると思いますね、あの紀伊国屋さんとかだけじゃなくてね、なので、はい、でそれでね、私の出版活動も、まあ今あの私の、ポッドキャストとか聞いてもらったら分かるようにかなりね特殊なことっていうか特殊でもないんだけども、あのやってるので、まあ、普通にマインドフルネスったらね、はい皆さん気づきましょうってね、心に気づきましょうね、体に気づきましょうってね、そしたらあの自由になれますよとかね、いうような話はあんまりしてないんですよ、っていうか、で逆に言うと気づきましょうって言われても全然気づけないこの私っていう方法を問題にして、なぜ気づけないのかっていうね、そういう問題意識をについて話してますので、単純なマインドフィネスではないですね、なのでこういうのはいきなり本として出すのはちょっとあれなので、まあ本当にもう何ていうかな、本当に一般の人があの瞑想とかマインドフィネスとかあんまりわからない人でもね、まあ分かっていただけるような本として、2年前に出した本当の自分とつながる瞑想入門ってね、あれは私と編集者が二人三脚で作った本なので、あれは私が勝手に喋ってるんじゃなくて、私が喋ったのを、編集者の人がまとめてくれて、それで私が手入れて、まあとにかく世間がそのまま素直に分かるような本作りを目指したのでね、ですね、でそれに対してアップデートする仏教っていうのは石尾さん相手だし、仏教 3.0 の提談は永井仁さんがね哲学者として加わってくださったんで、あれはもう本当に喋った通りのことをほぼ本にしてるので、まあなんかライブ感はあるかもしれないけども、ちょっとあまりにも話の話題が特殊すぎるかなって気もするんですけどね。でそれから青沢としての私は、あれはまあ私の初めての短調っていうことで、まああれもまあ、一方の活動が、分かりやすいように、ね、青空としての私っていうね、青空っていうのが私らの、メインテーマだったので、まあ、最近あんまり言ってないですけどもね、それについての本ということで、ですね、で今度のはその今までの4冊の本を踏まえた上での話なので、いきなりなんていうかな、マインドフルネスっていうの初めて聞きましたっていう人にはあんまりどうかなと思います。そういう人はまず本当の自分とつながる瞑想入門とかね、あのあたりをまず読んでもらって、それで瞑想指導者が「はい皆さん気づきましょう」ってね、言われても、どうしようもなく気づけない私っていうね、そういうなんかここにはとてつもない大きな矛盾があるぞっていうね、いうものを感じて初めて、 私が言ってることが初めて意味を持つかなと思います、ね。でそれについてかなり突っ込んで、話してます。で、まあ、特にそれはこういう、まあ、一方案のですね法話で、法話も、まあ、こういう関西だと、2ヶ月に1回しか来れないので、まあ、この2ヶ月分ぐらいのをよくまとめるって作業をしてるんですけども、一方案だとね本当に毎週来る人が主な半分以上なので、まあ、かなり突っ込んだことを一方案で話するんですけども、まあ、その一方案での法話をが元になった本なのでかなり突っ込んでますね。で、ただね今日はまあ今日おなじみの人の顔も見えるしそうじゃない人もいらっしゃるので、どのレベルどのぐらいの関心で今日来られたかね、まあ後でちょっと質疑応答とかダルマシェアリングでね話せるかなと思いますけども。一応ね、マインドフルネスっていうことは聞いて、でそれでマインドフルネスってやたらに最近雑誌の特集になるよねってね、その雑誌も、メインストリームの雑誌ですね、それこそニューズウィークとかねこの間プレゼントウーマンとかね、そういうメインストリームの雑誌、ね、まあ本当にキャリアを目指している女性たちが働く女性たちが読む雑誌とかね、まあアメリカのタイムマガジンとニューズウィークというのは2つの大きなニュース週刊ニュース雑誌ですけども、まあそれの、が取り上げたのとかね、そういうのでそのいよいよマインドフルネスが一般の人のところまで押し寄せてきて、でそれで何なんだっていうねいうことで今、情報収集を始めた人たちがいらっしゃるかなと思います。でその人たちに、今度の私の新しい本がどういうインパクトを持つか分かんないんですけれども、その人たちにですね今のマインドフルネスをめぐる状況は一体どういうなってるのかということをね今日はちょっとお話まとめておきたいなと思います。っていうのはねこのマインドフルネスっていうのは、数ヶ月前に、法話で取り上げたんですけどもこれトリックスターなんじゃないかっていうね気がしてるんですよ。要するになんかみんなが何ていうかな固まっちゃってなんか身動きが取れなくなって集団でねいた時に誰か一人が思い切った動きをすることで、その状況が変わる一気に変わる。要するに日本仏教っていうちょっと身動きが取れなくなっちゃっている、まあ、一つの大きな塊があるわけなんですよ、ね、でそれに対してマインドフルネスっていうものがそこに投げ込まれることでこの大きな塊が一気に動き始めるっていうねいうことが今起こっているのね。だからそこには、宗教っていうものをめぐるアンチ と、プロとがあるし日本仏教っていうね、まあ今私らが日本仏教の寺にいるんですけども、日本仏教っていうものは一体何だったんだってこととかそれとお釈迦様との関係はどうなってるんだとかあるいは西洋の今はどうなってるんだとかあるいはセラピーがどうなってるんだとかね、というようなものが全部そこに絡んでくるんですよ。だからマインドフルネスっていう一つの切り口からそこら辺が全部、多くの謎が解けていく。でそしてその謎が解けた果てに何が見えてくるかっていうと単になんか集中の仕方とかねなんか仕事がうまくいくとかねそんなレベルの話では全然ないんですよ。今は、まあ、私はメインストリームの雑誌がマインドフルネス特集をやると、まあ、大体毎回買って結構読むんですけれどもまあ全部、まあ、もちろん内容は全部わかるんだけどもだけど何て言うかな マインドフルネスっていうものが持っているパワーと比べたら、その雑誌が取り上げているパワーっていうのは本当に、それの10分の1か100分の1ぐらいのもので、マインドフルネスっていうのはもっと大きな、なんていうか、もっと大きなものを動かす力がある、ことなんですよ。だからなんていうかな、せっかくマインドフルネスっていうのにという縁を結べたのに、そのマインドフルネスをただ単に仕事の効率化のためとかねっていうためだけに使われるのはあまりにももったいないっていう、そういう話なんですよ。いいですか。もっとね、もっとすごいものなんですよ、ね。なんだけども、このすごいものだっていうところで、だってもう世の中にすごいものなんてないよってみんな普通思ってるわけなんですよ。大体世の中こんなもんでしょ、大体みんな持ってるわけね。だから、そんな、いろんな多少あったとしてもね、私の日常は相変わらず続いていっちゃうしね、だからこの先そんな大したことも起こらないだろうなって、みんな思いながらやっているのかもしれないですけれども、でもね、このマインドフルネスっていうのはそういう、なんていうかな、皆さんが人生こんなもんだろうと思ってるのか思ってないか知らないですけども、こんなもんじゃないです、人生というのはね。はい、そういうことですね。はい、でそこにね、このマインドフルネスっていうものをポンと入れることで、今世の中を生きている人たちの本音の部分ですね、のところで変わる。どういうことかというと、本音のところでどうせ変わらないっていうのが本音なんですよ。それでどうせ、そこでなんか本当にみんな諦めちゃってるわけね。諦めない、どうせは変わらないよねってね。でそうなんだけど、マインドフルネスっていうのは逆に変わるんだぞっていう、変わるだけの、変えるだけのパワーがある。でそうなのに、今のマインドフルネスの取り扱い方っていうのが、もうはっきり言っちゃいますよ、人生諦めた人の扱い方なんですよ。人生諦めちゃった人で、せいぜい残ってるのは仕事をちょっと効率化してちょっと給料上げましょうかっていうぐらいの希望しか残ってない人だけど、人生そんなもんじゃないじゃないですか。で給料も大事ですよ、ね、もちろん大事ですよ。私は結構経済政策大事だと思ってる人間だからね、補正予算を10兆円つけた方がいいと思ってる人間だからね、だから私はそういうのはくだらないと言ってるんじゃないんですよ。これはもう政府としてちゃんと財政政策やってもらわなきゃ困るってね、っていうふうに思ってる人間なんだけども、だけどもそれと人生とはあんま関係ないんですよ、ね。でどういうことかっていうとね、どうぞもうお座りになってください。どういうことかっていうと、今度の方にね、2つの絶望を取り上げています。老人の絶望と若い人の絶望ね。若い人の絶望あんまり書いてないからね、老人の絶望っていうのが、石原慎太郎さんの絶望をちょっと取り上げてるんですよ、っていうのは石原慎太郎さん、あの人ね、ツイッターあんまりやらない人なんだけど、時々アカウント持ってて時々変なことつぶやくんですよ、あの人ね。で、これいつだったかな、半年ぐらい前だったと思いますけども、つぶやいて、本人がつぶやいてるから、僕はもう本人だと分かるんですけども、あの人も80いくつで、今ちょっとね、ご病気がね、進んでいらっしゃるみたいでね、で最近時々はね、メディアには登場しますのでね、今東京のねあれだって、で結構ちょっと 暗い顔してるじゃないですかね。でそのツイッターツイートがね非常に面白くて、どういうことを言ってるかというと、まあ、それもまだあの本の中に引用してるからか、あるいはもう知りたい人はあのツイッターで石原慎太郎でアカウントを調べて、今年の5月ぐらいのやればすぐ見つかると思いますけどね。あの要するに自分はもう年を取ってきた、ね、それで年取ったけど一番つらいのは友達に死なれることだっていうわけ で今まで付き合っていた人がどんどんどんどん死んでいってしまう、ね、まあ弟の裕次郎はもう遠くの昔に亡くなってたけども、でそれで、でその亡くなった友達と、まあ、要するに死後の世界ですね、天国みたいなところで、また会えたらどんなに楽しいだろうな、だけどそんなことは起こらないだろうな、なぜ死んだらそこにあるのは虚無だけだからって、ね、虚無っていう言葉を使ってて、ね、おさすが文学者だなと思ったんですけどね。まあ、要するに何が言ってる、まあ、みんなが本当は本音のところで思ってるところをちゃんと文学者として正しい言葉で表現したっていうことなんですね。まあ、虚無って言葉を久しぶりに聞いて、まあだから文学者っていうのはやっぱりそういうみんながモヤモヤとして思ったことを正確な言葉で表現するのが彼らの、ね、仕事ですからね。あ、そうか、そういう絶望感を抱きながら生きてるのかってね、分かって、で、さっき人生なんてこんなもんだろうと思ってるっていうのは、まあ、まさにこういう感じ、どうせ虚無だろう、虚無しかないだろうっていうね、そういう感覚なんですよ、ね、で虚無でそれをやったとしても、いやいやそんなことないよ、あの天国ってとこがあって天国に行けば弟の裕次郎さんも会ってるよなんていう、いうようなやってもそれがどうせ作り話にしか聞こえない、ね、なんか信じたふりをしたとしてもやっぱり本当は信じてないくらいですね。でそれとこれはね、あの若いその逆の10代の女の子でね、まあ、これはもう、まあ、もうこれも何回か取り上げたからもういいんですけども、ね、月曜日の朝にスカートを切られても私は悲鳴を上げないっていうね歌をありましたよね、まあ女の子のね、で それもちょっと本当えっと思って、要するに非常に悲しいことが起こって辛いことが起こって、だけどもそしたら悲しいって、泣いたり叫んだりするっていうのはそれによって慰められるっていうことをまあ最初の前提としている。だけどもうそういうものがない世界だったらば、悲しいって言ったりとか悲鳴を上げるってことはもう意味を持たない、そういう絶望的な状況ですね、それを誰が歌ってるかっていうと、まあ、アイドルの子たちが歌ってる、もう本当にあの絶望的な顔をしながらですね。うわすごいな、で前だったらね、好きだの嫌いだのって歌ばっかりだったじゃないですか、ね、それがあこういう、 もう絶望的な状況でも私は悲鳴なんかあげないっていう、もう人生を諦めきった、女の子たちが、それを歌として表現していてね、あのだからそういう若い人と お年寄りの絶望ですね、でなんだけどもこんな絶望する必要なんか全然ないわけなんですよ、虚無じゃないんですよ。だから私は石原慎太郎さんに本を送ろうかなとは実は思ってるんですけども、まあ、読んでも多分理解してもらえるかどうか分かんないですけどね、だからなんていうかな、マインドフルネスっていうのはそういう種類の虚無ですね、そういう種類の本音の本音をひっくり返すものなんです。仕事の効率化なんかじゃないんですよ、つまり仕事の効率化なんていうもののために使うようなものではないんですよ。いいですか、つまり人を殺すぐらいだったらナイフで十分なのに、人を殺すのに原子爆弾使っちゃうようなもんなんで、で原子爆弾ぐらいのパワーがあるってことなんです、マインドフルネスっていうのは。ですか、それなのにそれをなんか人を殺すのに使う、 人を殺すんだったら本当ナイフ一つで十分で、仕事の効率化っていうんだと、まあそんなマインドフルネス持ち出す必要なんか全然ないんですよ本当に。でマインドフルネス持ち出す以上、それはね、ものすごいパワーを持ってるから、そのパワーは石原慎太郎さんの虚無も、ね、欅坂の女の子たちの絶望も全部吹き飛ばすだけの力を持っているっていう話なんね。ですか、だけどなんていうかな、そんな期待は一切世間はマインドフルネスっていうものに求めていないんですよ。ですか、だから今話をまとめると、マインドフルネスというものがあって、マインドフルネスに世間が期待するものがあって、だけどじゃあどの程度のことを期待してるかっていうと、全然大したこと期待してないんですよね。そのマインドフルネスが本来持っている力と比べたらっていうことなのね。ですか、あのでマインドセンスが本来持っている力っていうのは、石原慎太郎さんが心に抱え込んじゃってる虚無とか、ね、あの若い女の子たちが心に抱え込んでる絶望感とか、苦い絶望感とか、ね、そういうものを吹き飛ばす、だけのパワーがある。だけどもその、だからマインドフルネスが本来持っている力と、世間がマインドフルネスに期待するのがあまりにもギャップが大きすぎる。だからそれはいくらなんでもったいないでしょうっていう、そういう話なんですよ。でそれでなんで、世間というのはマインドフルネスその程度、要するにその程度のものしか期待しないのかっていうことなのね。プレゼントウーマン、とかニューズビックそこに置いてあるか休みの時見ていいですけども、あのとにかくプレゼントウーマンは本当に、あれは すごい、まあ、あのスターシーマインドフルネス特集散々やってますけども、結構あの傑作の一つですね。で何かで コピーがとにかくいいんです。コピーがね、どういうコピーしてるかって、心が強くなるマインドフルネスっていうコピーして、私は本当にやったねと実は思ったんですけども、やったねっていうのはどういうことだ、ついに本音を吐いてくれたねってことで、ね、要するに心が強くなることをあなたは望んでいたのかっていうことをあの分かって、だからそれがまさにいいですか、世間がマインドフルネスに期待するものですか。だから心が強くなるっていうレベルのものしかあなたはマインドフルネスってものに期待していないのねって、そういう話なんですよ。言いたいことわかる、ね、だけどで心が強くなるのは何のため、それは、もちろんそれによって、仕事がうまくできて、どんな状況にあってもうまくできて、ね、でそれであのプレゼントウーマンがの雑誌が私に本当に面白かったのは、なぜかって言ったら、あの写真が素晴らしいんですよ。写真がね。で、どういう素晴らしいかっていうと、その特集の最初 あのロケ地がね、星のや東京なんですよ。星のや東京でピンときます？最近。来ない？おととい、安倍さんがイバンカさんを接待した場所です。わかります？あの星野リゾートってあるでしょ？で星野リゾートが東京に温泉旅館を作ったんですよ。ね、東京にも温泉旅館をっていうコンセプトでね。で、どういう、まあ、でツインの部屋が一泊15万円っていうね、そういうものですね。でそれで安倍さんがね、まあ、今日お親父さん来るんでしょ、ね、お父さんが今日来ますけどね、トランプさんがね、だからまあトランプさんが唯一信頼してるのがイバンカさんで、まずじゃあイバンカさんからまず、ね、ちゃんとしようってことであの接待をする。でそういう日本国がね、日本国、まあね、今度のトランプさんがもう北朝鮮もう全部決めますから、 日本の運命が全部そこにかかってるわけですよね。だから、安倍さんが接待した時に最高の場所をって選ぶのが星のや東京なんですよ。ですか。でそしてそこが心が強くなるマインドフルネスのロケ地になるわけですね。わかりますね。何言いたいかわかるでしょ、ね、だからなんだけども、だからそういう最高の贅沢な場所に、それはどういうメッセージですか。簡単でしょ。あなたもマインドフルネスをやったら星のや東京に泊まれるようになるよって、そういう話じゃないですか、ね、でそれはそれでいいんだけれども、じゃあマインドフルネスってその程度のものなのっていうことなので、じゃあ、要するにマインドフルネスっていうものにその程度のものしか求めていないっていうのはどういうことなの。でそこで、宗教っていう話が出てくるわけね。でもう皆さんねご存知のように、まあ、もう今日ここ来たいらしたってことはマインドフルネスと宗教っていうものをね、両方気にかけていらっしゃると思います、ね、ここはまあなんて言ったら日本のお寺ですから、あの普通 の, あのよく、ね、あのオフィス街の会議室を使ってマインドフルネスセミナーって時々ありますよ ね, ね、あのそこだったらもう宗教なんかも関係ないってとこで純粋なマインドフルネスですね、 Google さんがやってるようなねを勉強できるけども、あの今日わざわざこういう融通念仏宗っていうねお寺にいらしたってことは、まあ一応マインドフルネスを仏教の中で勉強しようっていうね気に、お持ちだったからだと思いますね。ってことはでどういうことかっていうと、じゃあこのマインドフルネスと宗教がどういう関係になってるの。これねちょっと二段階あるんですよ。で一つはどういうことかっていうと、完全な宗教否定っていうのがあるわけね。で、この 1,2 年マインドフルネスがテレビで紹介された時、それからあの雑誌なんかで取り上げられた時、必ず、これは宗教じゃないよっていうあの注意が入るんですよ。これ知って分かりますよね。あのこれは宗教じゃありません、まあ、要するにクリアなメッセージで簡単なことで、マインドフルネスは宗教じゃありません、これは科学的な方法です、まあ歴史的には仏教から来てるんだけど、仏教から宗教的なもの全部取り除いて科学としてちゃんとエビデンスがあるものってねいう、でエビデンスはじゃあ脳をね分断ね脳をねやって断面図で、ね、脳のいろんなね、脳の活動を表す、ね、いろんな図が現れて、ね、画面が画像が現れて、ね、それとまあいろんな統計上の、ね、エビデンスがあって、それで、こういうふうに効果があるよね、だからもう完全に科学だよね、という、まあ、メッセージですね。あのだから、まあ、マインドフルネスっていうのはまあ確かに宗教の 文脈の中で伝えられてきたものだけども、まあ、そこから取り取ってちょっと縁を切っちゃって、まあ、あの科学的な方法として使うっていうね、っていうことですね。ですか。でそれが一つですね。でもう一つの段階が、これはちょっと日本仏教と関係あるんですけれども、まあ、仏教の中にもいろんな流れがあって、その中に、こういう日本仏教で、日本仏教ではもう全部中国仏教ですから、ね、中国経由の中国経由朝鮮半島経由の仏教として我々は日本、それが我々の先祖の仏教で、で我々の先祖が全然知らない仏教がまた地球上にはあって、それが主にテラバダとチベットがあって、でこのマインドフルネスっていうのは主にこのテラバダの方でね、南方仏教の方で伝えられてきたものだよねっていう、まあ、大前提があるんですよ。ですか。でその時に、この、テラバダと日本の大乗仏教とをなんていうかな、いわゆる対立的に捉えて、対立的に、だから A か B かっていう捉え方をして、で A のうち A が正しいのか B が正しいのかという捉え方をして、でそれでマインドフルネスを認めるっていうことが同時に、要するに A を認めるっていうことが B を認めないっていう話になっちゃってだからマインドフルネスを認めるけども日本仏教は認めないっていうね、そういう文脈も実はあったんですよ。これ分かりますかね、ピンとこない、ね、だからまあありていに言えば、マインドフルネスは正しいけどお念仏は間違ってるっていうね、いう文脈があったんですよ、ここ2、30年、まあここ10年ぐらいの間に、ね、だから、これもまた非常に不幸な話じゃないですか、ね、で今私が特に今度の新しい本でやろうとしていることは、まず今2段階って言ったけども、この、宗教否定っていうことですね、いう宗教を否定することで、マインドフルネスを科学的な方法とする、ね、でそれってあるいは仏教というのを認めたとしても、マインドフルネスを伝えてきたテラバダの教えだけが正しくて、大乗仏教の方が間違ってるよっていう捉え方ですね、そういうなんていうかな、マインドフルネスはそういう余計な荷物を背負っちゃっているんですよ。ですか。それで今私がやろうとしていることは、そういうなんていうかな、仏教が伝えてきたものから、宗教的要素を取り除いて科学的な方法に、釣り替えにしたようなマインドフルネスはあまりにもちょっとなんていうか貧しいよねっていうね。なぜ肝心なところを取っちゃったから、で肝心なところを取っちゃったから、これがすでにマインドフルネスかどうかもう怪しいっていう話なんですよ。わかります。なんか何かがあって、そこから肝心なものだけ取っちゃって残ったものね、でこれ残ったものがすでにマインドフルネスと言えるのかどうか、すいません私は言えないと思います。なぜ大事なもの取っちゃったから大事なもの取っちゃったから、ね、そしてこのもう一つ の、まあ、じゃあ仏教は認めましょう、ね、仏教は認めましょう、だけど仏教の中にマインドフルネスを主に伝えてきたテラバダがあって、あんまり伝えてこなかった大乗仏教があって、そのうちでテラバダが正しくて大乗仏教が間違ってるってね、本気でそんなこと言う人たちもまあいたんですよ。最近あんまりいないですけどもね。これもものすごく貧しいというか非常に不幸を呼ぶ発想 でそれもまた、大乗仏教を否定してしまったら実はマインドフルネスがよく分かんないっていう、ね、いう話なんですよ。それで昨日浄土真宗のお寺で、リトリートやったって、ね、お話をして、浄土真宗のお寺の法案の中で、は浄土の光の中のマインドフルネスっていうねいうのを題で話をしたんですけど、まあそれ もう要するに、そういう話をしなきゃいけない文脈っていうのはどういうことかっていうと、お浄土っていうのは、ねまあ、ここもそうですけど浄土系の仏教、まあ、大乗仏教の中の非常に大きな流れですね。それ と、マインドフルネスを伝えてきたテラバダがあって、でこのうちこっちは正しいけどもこっちは間違ってるよね、だからマインドフルネスとお浄土っていうのは対立するよねっていう考え方が実はあったんです。これ知ってますかね、わかる、ピンとくる、でこれも恐ろしくなんか貧しい考え方で、非常にダメージを与える考え方で、で そうじゃなくてお浄土っていうものが分からない限りマインドフルネスっていうのは分かんないよねっていう、そういう話なんですよ。ですか。だから今、マインドフルネス、仏教が伝えてきたマインドフルネスから宗教的要素を取った、科学的な方法としてマインドフルネスがあまりにもちょっと貧しくて、それはマインドフルネスですらない。それから、 マインドフルネスとお浄土を対立させて、マインドフルネスは正しいけどお浄土は間違ってるよねっていうようなんだったら、これマインドフルネスでもないって話なんですよ、ね。でそういうなぜ、こういう誤解を生んでしまきてしまったのかっていうね、そういう話なのね。で今我々はやんなきゃいけないのは、マインドフルネスを全く新しい理解の仕方をしようよね。いいですか。だから今までのマインドフルネスの理解の仕方が今述べたことですよ。でそれに対して、これ以降はこういうふうにマインドフルネスを捉えていこうよねっていうのを目的に、まあ、この新しい本を書いたんですけれども、要するに今2つのねマインドフルネスの間違った捉え方を、取り上げました。一つは、宗教を否定して宗教的要素を除いて科学的なものだとかね、いう主張ですね。それからマインドフルネスとお浄土とかあるいは禅とかねを対立させて、でマインドフルネスが正しくてお浄土だとか禅だとか止観だとか間違ってるっていうね、そういう捉え方ですね。でそういう捉え方をしている限り、マインドフルネスの本当のエッセンスが分かるわけがない。でそれでどういうことかっていうと、まあ私もこの何十年間、宗教の現場にいた人間なんですけど、まあ、特にこの、マインドフルネスとか瞑想とか、ここ十数年もとか20年くらいか、結構強く関わっていて、日本とかアジアの国でね。でそこで見た風景っていうのはどういう風景なのかっていうと、こういうことなんですよ。マインドフルネス、まあ一番一般的な日本語だと気づきっていうなりますね。で、まあ本当に世界的に有名な瞑想の先生が来たとしましょうね。でその先生が何て言うかっていうと、皆さん気づきましょうっていうわけね。気づきましょう。どこに？ほらほらみんな 手をね動かしたら手があるでしょ。手があることを気づくでしょ。ね、だから歩いたら歩いてることに気づくでしょ。自分の体があるでしょ。体に気づいてください、ね。それからほら呼吸したらね、ほら吸ってること吐いてることに気づくでしょ。それから心があるでしょ。それから感情があるでしょ。ね、そういうものに気づいていくことが大事なんだよ。で気づくことによって、あなたは、自分の心っていうものから解放されるんだよっていうことを瞑想の指導者は教えるわけなんですよ。まあ、皆さん散々聞いたでしょ。今ね、私これ今散々聞いた話ですよ。ね。ね。で心ってどういうものなの？濁流のようなものだってね、濁流。ね、まあ、最近ちょっと台風がね連続してきたから、多分大阪の川も濁流になったと思いますね。私海のそばに住んでんだけども、海は本当にもうとんでもなく、先週か先々週のね台風21号かがすごかったんですけども、まあ、だからまあその台風になってね、水がものすごく降って、で川が濁流となって流れていくね、もういつもの澄んだ水じゃなくても泥のやったんだ。そのように、自分の心はそうなっている、ね。でも濁流のような心であっても、あなたがそれに気づけば、あなたは、濁流から距離を置いて、岸に上がれるんだよってねいう話なんですよね。だから濁流と岸は違うじゃないですか。で岸に上がっちゃえば濁流からは離れて、濁流を距離を持って見られる、ね。だからこれが気づきっていうものの秘密なんだよってね。でその先生は確かに濁流から離れてるんですよ、ね。 いつも朗らかで、いつも安らぎに満ちて、いつもニコニコしていて、ね、でたとえ仮にネガティブなものが湧き上がったとしても、まあ、それを見て気づくてマインドルで、ね、ことによってそこから距離を取って、いつも喜びと安らぎに満ちた世界を生きているのは確かなんですよ。ね、でその先生はまあだからそれを実体験として経験してるわけね。まあ、その先生といえどもなんかネガティブなものが湧き起こるじゃないですか。ね、でもそのネガティブな湧き起こったものを気づきさえすればそれから自由になれる。ね、ああそうか、気づくっていうのが秘密なんだ。ね、でそれでね、金松さんが今もうこんなになっちゃってる。そしたら金松君、ね、君は、ね、心を種子が気づきなさいって、ね、言うわけね。気づきなさいって。でその教えを聞いた生徒さんたちも一生懸命、ね、あんな素晴らしい先生が気づきなさいって、ね、教えてくださった以上、じゃあ私も気づこう、ね、気づくように頑張ろうってね、一生懸命気づく気づく気づく。でまあ今それで今、濁流のような心が流れて、ね、台風の時の大阪の川を、ね、想像してみてくださいね。とてつもない量がなりますね。もうあとちょっと超えたら やばかったってところいっぱいあったじゃないですか。まあこの間あんまり洪水の被害は出なかったですけどもね、でそういう濁流のような、心、そうか、心が濁流になっても気づきさえすればいいのねってね、なんかだって先生がそう教えてくださったんだからってね。で心が濁流のようになった時に、じゃあその先生 の, 教えを実行しようと思って、濁流を見たらどうなりますか。どうなります。皆さん岸に上がれますか。上がれないよね。濁流の中だよね。濁流の中に、ね、半田さん巻き込まれて会うでしょ、ね、巻き込まれてもう身動き取れなくなって、いやこれやいけない、濁流を見なきゃいけない、濁流に気づかなきゃいけない、マインドルでなきゃいけないって一生懸命頑張っても、もう濁流から出ることはできない。でこれ結構こういうことじゃないですか。つまり素晴らしい先生がいて、その先生は全く嘘をついてなくてね、本当に皆さんのことを心配して皆さんを何とかしたいと思っていて、そして今自分がこんなに安らぎがあるのはなぜ、まあ、自分はそういうネガティブな感情とかを気づいているからだ、ね、で気づいているから、気づくことによってこうやって自由になって、ね、だから、これを実践してもらえればね、半田さんは大丈夫だと思って、じゃあ気づきなさいっていう、ね、心に気づきなさい、感情に気づきなさい、音に気づきなさい、右足左足に気づきなさい、自分が食べてる食べ物に気づきなさい、噛んでることに気づきなさい、オレンジを剥くことに気づきなさい、ね、もちろん吸ってること吐いてることに気づきなさい、体の感覚に気づきなさい、そういうふうに気づきを養っていけば、あなたも、自由になれるんだよってね、本当に親切丁寧に教えてくれる。だけど気づけないんですよ。だけど濁流をどんなに気づこうと思っても濁流に巻き込まれてしまう私っていうのがね、が実際じゃないですか。ですか、なぜっていう話だよね。それは我々はその瞑想の先生とは違う世界を生きているからなんですよ。 違う世界というのはその先生は生まれながらにしてねお坊さんになってたからとかねそういう話ではないんですよ、ね、あのそういう話ではなくて、そのなんていうかな自分が今どういう世界にいるかを気づくっていうのはものすごく難しいのね。例えばもう日本で生まれて日本だけで育っちゃうと自分が日本っていう国に住んでるって意識はほとんどないじゃないですか。ないんですよ。で私自分が喋ってる言葉ね、私が今喋って皆さんが理解しているこの言葉は日本語なんだっていう理解まあ普通ないわけですよね。でもそれがあのどっか外国へ連れて行かれて日本語が全く通用しない世界があって日本での常識が全く通用しない、出来事が次から次へと起こって何なんだこれはってなっていって初めてああ自分は日本っていう国に生まれて日本人として育って、そして日本語を話してずっと今生きていたんだっていうことが分かる。それで初めて自分が生きていた世界がどういう世界だったかが分かるわけね。いいですか。で、要するに自分が日本っていう国にでずっと生きてきたっていうことを理解しないままにそれをアメリカ人に言っても通用しないじゃないですか。だって日本語で喋ったらアメリカ人分かんないんですよ、ね、でこの世界には日本っていう国とアメリカっていう国とそういう違う世界があるんだっていうことを、まあ、私は例えばアメリカに無理やり連れて行かれたりとかねいろいろして学んでいくわけねですか。で何が言いたいか分かりますかね。はい、まとめますね。あのそういう瞑想の先生たちっていうのは違う世界を生きています。我々とは違う世界ですか。でその違う世界で意味を持ったことは我々が住んでる世界では意味持たないんですよ。だからその先生が言われることを文字通りにやろうとしてもできないんですよ。いいですか。そういう現実が今見えてきています。これは、今マインドフルネスを学んでいる人たちは絶対にうなずくはずです、ね、なんか違うんじゃないかって。これは時間の問題だというように思えた、ちょっと時間が足りないからで、これをもっと10年やればどうにかなるのかなと思ってたけどもそうじゃないみたいね。じゃあ違う世界って言ってもじゃあそれはそういう特別な瞑想の先生たちだけが住んでる世界で私たちは関係なくて私は永遠に離れた世界を生きていなきゃいけないのそういう話をしてるんじゃないんですよ。そうじゃないわけ。そうじゃなくてで我々は、今自分が日本っていう国に生きていることを分かってでもアメリカっていう国がまた別にあることが分かってた時に初めて日本からアメリカへどうやって移動したらいいのっていうことになるわけねいいですか。ところが我々はもう自分が日本っていう国に住んでることすらもピンとこなかったんですよ。で日本っていう国以外にアメリカがあるってこともピンとこなかったんですよ。いいですか。で日本っていう国があるアメリカっていう国があるっていうことをきちんと説明されてこなかったんですよ。結局そういうことなのですか。これで、日本っていう国を何て呼んでるかというと、まあ私のポッドキャストを聞いてる人なら分かるように第4図って言ってるわけねでアメリカっていう国を何て呼んでるか第5図って言ってるわけねいう話なのね。で第4図っていうこれ第4図何ピンとこない人はちょっとまあ私のここ1年のポッドキャストを聞いてください。まあ今度の本読むのが一番早いかな。 今度の本を読む方が全部一番早いと思いますけどね。四図という世界と五図という世界があって、この世界は全然違う世界なんですよ。ですか。で、で瞑想っていうのは第五図の世界でしか成り立たない現象なのね。で第四図の世界では瞑想っていうのは成り立たないんですよ。でこのことがはっきりと言われてこなかった。でその瞑想指導者って言われてる人も実は彼らが気づくことによって濁流から逃れられるよねと彼らはそう思ったかもしれないけども、それは気づくことによってだからではないんですよ。ではないの。じゃあなぜ第五図に住んでいるからなの。そっちが主だったんですよ。わかります。だけども自分たちが第五図に住んでいるってことの自覚がないから、そしてそこでは気づくってことをやってるから、じゃあ気づくってことさえ教えればみんなどうにかなるのねって思ったのは、そこが違うんですよ。そうじゃない。彼らが何を教えなきゃいけなかったかっていうと、気づきなさいっていうことを教えるんではなくて、第五図へ移動しなさいってことを教えなきゃいけなかったんですよ。わかります？だからマインドフルネスが全然うまくいかなかったんですよ。もううまくいかなかったっていうことも認めましょうよ。うまくいかなかったじゃないですか、全然。で、それはなぜかって言ったらば、やっぱり気づくことによってそういうことができるっていう根本的な誤解だったのね。そうじゃないんですよ。第五図だったんですよ、鍵は。で、第五図で確かに気づくことによって濁流からは逃れられる。それはその通りです。でもそれは気づくことによってじゃなくて第五図だからっていう、そういう話なんですよ。ですか。そして我々の瞑想がなぜうまくいかなかったのかって言ったらば、努力が足りなくて気づけなかったんじゃなくて、第四図にいるからなんですよ。第四図にいる限り、皆さん我々はお猿さんなんですよ。モンキーマインドなんですよ。で、モンキーさんっていうのは 0.1 秒しか対象を見ることできないんですよ。 0.1 秒後はどっか行っちゃうんですよ。それは皆さんがレイジーだからでも、皆さんが、いや私ちょっとモンキーマインドで、そんなの全員モンキーマインドなんですよ。 100% モンキーマインドなんですよ。ね。まあ多少強い弱いはあったとしても、そんな強い弱いは大したことないんですよ。我々がみんなモンキーマインドで、モンキーマインドって 0.1 秒しか対象を見ることはできないの。だからモンキーマインドが瞑想なんかできるわけないんですよ。モンキーマインドが呼吸なんか見れるわけないんですよ。ですか。それは皆さんがレイジーだったからでも、皆さんが瞑想テクニックを知らなかったからでもなくて、皆さんがお猿さんだからなんですよ。まあ私もお猿さんなんだけどもね、何なんですよ。ですか。で、じゃあなぜ瞑想指導者が、呼吸に気づけるかっていうと、彼らは、第五図にいるからなのね。で、結局この説明がなかったわけですか。で、いや私はあの先生たちみたいになりたい、あの先生たち何じゃっていうの、あ、どうも気づいているらしい、あ、だから私も気づけばどうにかなるのでならないですよ。なぜ、あなたは第四図にいて、あの先生は第五図にいるから、ね。だから我々がやんなきゃいけなかったことは、この第四図の中で、我々の世界の中で気づこうとすることではなくて、まずは第五図へ行こうよねっていう、そういう話なんですよ。で、その前に、まあ、じゃあ第四図と第五図があって、第五図ってもあるよねっていうね、いう、そういうことが分かんなきゃいけない。いいですか。で、それで、だけども安心してください。皆さんは実は第五図にいるの。第五図にいるの。今から行く必要もないんですよ。なぜ、まあ私は本籍という言い方を時々するけども、現住所と本籍とね。だから、現住所はそうであっても、本籍がもともと第五図だということ。ね、で、これはもう、まあ、特に大乗仏教の方で非常にうるさく言うわけね。もともとは そこで現住あの本籍のことはよくね、大乗仏教の中で本来はとか言うわけ ね、本来はそうなんだとかね、いろんな言い方をする。 であなたは現住所としてはこうだけども本来はそうなんだよねっていうね。だけどもやっぱり現住所と本籍が離れちゃってるっていう現実は確かにあるわけですか。だから皆さんは今本籍にそのまま住んでるわけでもない。だけども大仏が本籍でもあるっていうのはそういう何とも微妙なとこなのね。ですか。はい。でこれさえ分かれば、マインドフルネスの急所っていうのは単に気づくことっていうことでは全然なくて、マインドフルネス急所っていうのは第五図なんだって話で、第五図に立てば、そこには自然と気づきっていうのがあるっていうそういう話なんですよ。いいですかね。で、いいですか。で、それで、で、そうしたらば、科学的な方法としてのマインドフルネス意味ないじゃないですか。意味ないんです、そんなものは。なぜ？で、マインドフルネスっていうのは単に、なんていうか、科学的な方法だったらなんかね、なんか気づきのテクニックさえ学べばどうにかなる話だけども、そんなテクニック学んだってどうにもならない。なぜ？我々が本当の本質は大仏にあって、大仏を自覚して大仏を生きることがマインドフルネスの基本なんだから、それはもうすでに科学を超えちゃってるわけ ね。でそれとマインドフルネスとお浄土と対立させて、マインドフルネスが正しくてお浄土は逸脱した仏教だなんていうのも意味ないんですよ。そうじゃないわけ。なぜお浄土って何を指してるかというと大仏のことを指してるわけね。ですか。自力と他力って言ったってそれは第四図の中であれこれやっちゃうことを自力と言い、で第五図でのことを他力って呼んでるだけの話で、ね、ですか。だから、そうなってくると、今までマインドフルネスで言われてきたことって全部間違ってたんですよ、実を言うと。で科学的な方法を、ね、なんか仏教界宗教的要素を除いて科学的な方法だけをやるとかね、あるいはなんかマインドフルネスとお浄土を対立させてマインドフルネスが正しくお浄土は間違ってるとかね、そういうことはもう結構全部間違いなんですよ、ね、でそれで、マインドフルネスで言えば気づくことを気づくことをね、あなたの全てに気づきなさいって先生たちは教えるかもしれないけども、本当に言うともちろんそれは大事なんだけども、本当に言うとその前にやらなきゃいけないことがあって、それは我々がずっと第四図を生きていて、でも我々の本籍である第五図の方へまずはちゃんと戻ろうよねっていう作業をしなきゃいけない。そして第五図へ戻った時に、そこにはマインドフルネス気づきっていうものがあって、そこで生きている限り我々は全てのものに気づける、自分の感情にも自分の心にも、自分の体の感覚にも、吸っていること吐いていることにも、右足左足にも、自分が食べていることにも、音にも、光にも、何て言ってもですね、そういう話なんですよ。そしたらもうなんかマインドフルネスのなんていうか戦略っていうのは違ってくるじゃないですか。マインドフルネス今ここにいなきゃいけないっていうそういう話じゃないんですよ。でいや今ここにいますいるとかね、なんか言ったってこれから気づくぞって言ったってそんなものうまくいくわけないんですよ、ね、だって大仏だったら今ここにいるわけなんですよ。なぜだって時間っていうのは心が作ったもんだから、過去も幻だし未来も幻だし現在しかないし、ね、だから大仏にいたらいる限り、今マインドフルネスでやんなきゃいけないと言われていることが実は全部もうできてるんですよ。今ここにもいられるし、全てのものに気づいていられるし、ね、そういう話なのね。ですか。なので、つまり、今マインドフルネスで言われてきたこと、そしてマインドフルネスを教えている先生たちの教えと、だけどもそれを実践しようとして見事に失敗してきた我々っていう実に苦い歴史があるわけね。 で、その上でこういう全てのことは一体何を意味してきたの、なぜ我々は失敗してきちゃったのっていう、この失敗をから何を学ぶのっていう、でそういう話で、で多分ね、今これはね、何でもそうじゃないですか、実に苦い経験をした人にしか分かんないことっていっぱいありますよね。ね、それでだからスポーツ選手でも何でも失敗からいろいろ彼らは学んでるわけじゃないですか。でこうやってやってホームラン打たれちゃうよねっていうことが、ね、肝心要の時ホームランを打たれることで学んでいくわけですよね。実に苦いね。ね、ことで。で、でそれだけの、経験を我々はもう知ってると思います。マインドフルネスに関しては。ね、というのは、マインドフルネスっていう、そういう仏教の外のまで広がったのはまだ数年だけども、その前にね、サティとか、気づきっていうところで、テラバダの文脈の中で日本人はもうすでに十何年間やってきてますから、ヴィパッサナーとかねもうあるから、まあ、みんな同じのことですよ、ね、ヴィパッサナーとマインドフルネスは違うんですが同じに決まってるでしょうね時々そういうこと言う人いるんだけど同じですよ、そんなものは ね、ね、だからそれはあくまでもヴィパッサナーってやったからちょっとあれはあくまで仏教の文脈の中だったんだけど、まあ、マインドフルネスだったらそれを超えちゃってるってだけの話でね、だけどヴィパッサナーに関してはもう我々はもう十何年の歴史があるし、で前の人に関しても数年の歴史があるし、そして全然うまくいかないっていう非常に苦い経験も積んできてるわけね。でこれまあ、いや日本だからと、いやミャンマーの森の中行けばどうにかならないですよ。私ミャンマーの森の中いた人間だからね、ミャンマーの森の中みんな全然呼吸がみんな困ってるんですよ本当にね。だからそれは そういう環境の問題ではなくて、そういうふうに瞑想が全然できないっていうことを我々日本人は、そして人類はですね、人類で大きくとっちゃいますけども学んだわけね、学んだわけ。そして一番大事なことはこの失敗から何を学ぶかってことなんですよ。ねピッチャーがこれを投げてホームランを打たれちゃった、でなぜホームランを打たれたのかっていうのが大事じゃないです。もう打たれたのはしょうがないですよね。だけどもなぜあそこで打たれちゃったのか、肝心要の時で打たれちゃったのか、それがないとまた打たれちゃうわけね。で我々はもうすでに散々失敗してきた、全然気づけない自分っていうのはもう散々見てきたわけね。それはでこの今日本人として結構この経験って分厚くみんなシェアしてるはずなんですよ。ですか？じゃないとだったら普通気づきなさい気づきなさいっていう先生たちの瞑想会が盛り上がって、私みたいなとこに誰も来ないはずなのに今日ねたくさん来てくださってるね。まあ最近本当にどこ行ってもたくさん来てくださってる。なぜみんななぜ失敗するんだっていうねいう問題意識をみんな持ってるからですね。でそしてこのなぜホームラン打たれちゃったんだっていうね、そういう問題意識の果てにホームランを打たれた原因がだんだんだんだんと分かってくる。もしホームランを打たれたっていう現実から目をそらさなければね。ですか？だからホームランを打たれたらこれはもう誰の目にも明らかで、でそのために負けちゃったっていうのは誰の目にも明らかで、だから何とかしなきゃと思うけども、このマインドフルネスに関してはね、そんなはっきりしないんですよ。あ、私気づいてますよ、気づいてますよって言い逃れしようといくらでもできるわけね。だけど、ごめんなさい、気づいてないの分かってるからってね、なって、気づいても、あなたが濁流にを気づこうとして濁流に飲み込まれちゃったのももう分かってるからね。もうそんなことで、かっこつけなくていいからね。だから、じゃあなぜ我々は濁流に気づこうとして濁流に飲み込まれちゃったのかっていう、ことね、そこから出発しようよっていう話なんですよ。でそれは気づきのテクニックの話でもないし、そういう話でも全然なくて、それはもう第四図と第五図の話なんだ。で瞑想の先生たちが 濁流に気づきなさいっていう教えは正しい。もし我々が大仏にいたとしたらば、でも私らは大仏にいないから彼らの教えが全然役に立たない。間違ったことは全然教えてないんだけれども、そういう話なんですよ。か。で、そういう、ことがだんだん今見えてきて、でいよいよ我々に大事なのは大仏だよねっていうふうになってきている。で、その大仏が見えてきた時に、これもそれはどういう世界かっていうと、ちょっと石原慎太郎さんだけに戻ると、石原慎太郎さんは死んだら虚無しか残らないよねっていう、そういう絶望に苦しんでるわけね。どうすんだか、もう80いくつになってこの先どうすんだろうと私は実は思ってるんですけども、だけどこの虚無しか残らないね、一般の言葉で言うと死んだら終わりだよねってね、いうふうに、我々は表現するんですけども、要するに、生と死の問題ね、生老病死の問題ですね。だけども生老病死の問題が、問題として成立しているのはもう第四図だけなんですよ、ね、で第四図の中では人間というのは生まれてきて第四図の世界に生まれてきてしばらく生きてやがては死んでいく、そして死んでいった後にはもう何も残らない、残るのはせいぜいお墓ぐらいだっていうねぐらい、そういう話ですね。だからもういよいよこの世界からおさらば仕掛けている80いくつの石原慎太郎さんがもうビビっちゃって、もう自分はこの世界から出たらもう虚無しかないだろうな、もうすでに去っていった友達に会える見込みはまずないだろうなってね、いう話ですね。で、なんだけどもそれは第四図だったらまあそうでしょうねっていう話になって第四図だったらばもう生じる問題を解決するってことはできない、原理的にできないです、ね、せいぜいなんかおとぎ話に頼るしかない、ね、例えば梅干しがあって、梅干しの中には種があって、で梅干しの肉は全部落ちるけども種だけは生き残るよねっていうようなね、そういうようななんかおとぎ話に頼るしかないけど、全部それ嘘ですね。なんだけどももし我々の本質が第五図だよねって分かった時に、もう生老病死の問題っていうのは、解決ついたんじゃなくて生老病死の問題が問題として成立しないっていう場所に今我々はいるっていう話になります。ですか。だからもう石原慎太郎さんが虚無に悩む必要はもうないんですよ。一切ないですか。だから、さっきも言ったようにマインドフルネスを仕事の効率化なんていうもののためだけに利用するってあまりにももったいなさすぎるってこと。マインドフルネスってもうそんなレベルの話ではなくて、あなたが一番心の底で恐れているもの、死んだら終わりだよねっていう、そういう生死の問題に対する恐怖ですね、それを本当に乗り越えていけるものなんだっていう、そういう話なんですよ。でそこまでやらないと意味ないでしょうっていうね。ですか。それが、マインドフルネスの本質は大骨にあるっていうことが分かったらってことですよ。ですか。でそして、だったら80のおじいさんの絶望が問題ついたら、ね、15、6の女の子たちの絶望なら、それは簡単に切りつくに決まってるじゃないですか。ね。ね。ですか。だからそんな若い人がそんなレベルの絶望を生きるなんて意味がなくて、ね。でそれはもう80、90の老人たちがそういうレベルの絶望を生きる必要もない、 で生きる必要もないって分かった時に、まあ、この間ね、これもちょっと本にしたいと思ってるんですけども、あの看取りっていうね、いうので有名な大井源先生と、新宿の朝日カルチャーで公開対談したんですけれども、その先生は看取りで有名な先生で、だけども非常に朗らかで非常に慈悲が深くて、だから看取りには人が死んでいくところですね、の散々、見てきた人なんだけれども、非常に安らぎと喜びに満ちた人格者なんですよ。だから我々は要するに間違った絶望を持ってるんじゃないのってことだよね。諦める必要がないことをなんか勝手に諦めちゃってるんじゃないのってことなのね。ですか。ね。でそこまでのことをこのマインドフルネスっていうものを本気でやったら見えてくる。そしてもうそろそろね見えかかってる。なぜかっていうと、我々はマインドフルネスを失敗したからですね気づこうとして濁流に気づこうとして濁流に飲み込まれてしまったからですね。だから濁流に飲み込まれたってことを通してマインドフルネスの根本的なことは気づくことではなくて、気づくことそのものではなくて大仏にいることなんだってこと。で大仏にいたら気づくことはできるけど、大仏にいなかったら気づくことなんかできやしないってこと。たったそれだけのことなんですよ。それで全ての謎は解けますね。瞑想の指導者が言うことは間違ってはいなかったけども、なぜ全然うまくいかなかったのかですか。で、今言った文脈で読めば、仏典というのはもっと全然深く読めるはずで、初期仏教典も大乗経典ももちろんね、昨日は浄土真宗のお寺だったんで、お文っていうね、蓮如上人の書かれた手紙ですけども、ちょっと、それは浄土真宗の坊さんたちが通夜かななんかでよく読むみたいなんですけどね、そこでそこの住職がなんかお葬式があってお文を読んだんだけども、なんかそれがまさに我々ね一般がやってるマインドフルネスのことそのものだってね、ことをねちょっと昨日の反省会で話してくれて、まあそうでしょうね。だからはい、もうちょっとやめますけれども、今そういうふうに、そこを抑えれば、この、宗教のね、聖典なんかも全部読めてくるっていうの、そういう話です。そして、マインドネスをやることで、そういう事実ですね、宗教の言葉ですね、お浄土にしても涅槃というものにしても、あるいはキリスト教だ神の国というものにしてもね、それは今までは神の国ってあるの？あります。なぜ？聖書にこう書いてあるからとかね、お浄土ってあるの？あります。なぜ？浄土経典のここにこう書いてあるからっていうね、っていうのが理由だったんですよ。とかどうするにテキストにこう書いてあるからっていうね。でそのテキストを一生懸命勉強して、テキストのどこにどう書いてあるっていうことを言えるのが研究者だったわけね。だけどもじゃあ根拠は何？ただテキストにそう書いてあるっていう根拠なんですよ。まあ、それもいいけれどもちょっとですよね。でももしね、神の国がお浄土が涅槃というものが皆さんが直接体験できたら違うでしょ。で体験できたら、あ、でその上でテキストを読んで、あ、本当に、あ、まあ本当に私自分が体験したのその通り書いてあるわ。よし、皆さん本当にニューヨークへ行ったら、ニューヨークのガイドブックが、あ、確かに
このその通りだわってあるじゃないですか。だけどニューヨーク行かないでガイドブックだけ読んでもガイドブックにこう書いてあるからニューヨークそうなんだろうなって言ったってあんまり頼りないんですよね。それからさっさとニューヨーク行っちゃってニューヨークを実際青の街を歩いて歩きながらガイドブックを寄ったら、まあ、非常によくわかるわけなんですよ。で今まではニューヨークも行かないでガイドブックだけを頼りにしてた。非常に危うい。で今我々はニューヨークへ実際行ける、行った上でガイドブックが必要ないって言ってるんじゃないですよ。行った上でこのガイドブックを使っていく。でそのじゃあニューヨークへ行く方法は何というのがマインドフルネスなんですよ。そしたらもう宗教って言われてることがもう全部なんか全部ガラリと違う。なんで宗教なんで信じられないの。だって不確かだからね。お浄土なんかあるか分かんないから、神の国があるか分かんないから、でテキストにそう書いてあるっていうだけの理由だった。だけど今は違う。お浄土へ皆さん行けます。神の国へ行けます。お涅槃へ行けます。お涅槃行くっていうのはなんか言い方じゃないんだけど、ね、そしたらもう今まで宗教っていうものに対して持っていた全ての曖昧さも全ての疑いも全部消えていく。でそういうことがこれから起こってくる。でそれの鍵を握るのが、マインドフルネスなんだけども、このマインドフルネスというのはただやたらに気づけばいいよねって話じゃなくて第五図へ行くっていうのが基本になります。ですか。別に全然違う景色が見えるでしょ、ね、はい。この本を12月に発売しますので今から散々そう宣伝してるんですけどね、まあちょっと読まれてください。今までの私の本はちょっと、一般の世間の人に瞑想を分かってもらうための本だったんだけど、今度はガチでやってますので、そのあたりね書いてますからね。はい、じゃあね、シグセイガンを読んで終わりにしたいと思います。
仏道無常性